池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。
ご機嫌いかがでしょうか。なる斉藤です。
田口祐介です。
平川でございます。池
袋東口ブラザーズでございます。よろしくお願いします。
よーす。
今日ちょっとしたい話があるんですけど、いいですか。
はい、
どうぞ。
先日ちょっと私プロレスリングノアの方に行ってまいりましてね、その話をちょっとさせていただきたいなと思いまして。
今までノア行ったことなかった
か。ないんですよ。テレビで見たことがあるんですけど、私も本当新日本プロレス一歩でやってますんで、
ちょっとプロレス意外と好きですもんね。
あんま詳しくはないです。
詳しくないですか。
本当申し訳ない、全然にわかなんにわかなもんでね、新日一歩でやってたんで、ちょっとそろそろそのプロレスのなんていうんですかね、知見を広めてみようと、
うん、
いうことでノアに行ってきたんですよ。
どうでした。
よかったね。
よかったですか。
よかったよかった、なかなかよかった。まあ、目的というか、なんで行くのを決めたかというと、まあ、杉浦隆史対藤田和幸という試合がありましてね、
はい、
50歳対50歳ですよ。
はい、
おじいおじいです
ね。まずその頭に来たテーマとして、50歳対50歳の戦いは面白いのかっていう、ちょっとチャレンジングなじゃないですか。
そうです、
ね、50ったらもう結構もうアスリートとしては他の競技ではいないですよね。50って
新日で50だと、うん、
大体天山、小島、
ですよ、そうですよね。
ミノルよりちょっと下ぐらいかな。ちょうど50っていないんじゃないかな今。
うん、
棚橋が43ぐらいでしょ。
はい。
うん、だから50歳って意外といないっすね。
はいはいはい、はい、
だから世代で、あ、真壁闘技ぐらいだ。
ああ、真壁さん。
そうそう、はい、藤田が真壁とほぼ同期なので、だからそのぐらいの感じなんですけど。
はい。
ちょっといいなと。で、まあそのなんで藤田とその杉浦、僕藤田和幸好きだったんですけど、ですね、話せば長くなるんですが、
どうぞ。
まあ2000年代前半の話なんですけど、
はい
はい、
当時そのプライドとか K1 が大ブームでございまして、
うん、
で、すべからずプロレスラーが出ちゃう負けちゃうを繰り返してましてですね、
うん、
でプロレス弱えじゃねえかってなってたんですよ、
うん、ちょっと暗黒の時代、
暗黒時代、暗黒時代の、まあ、入り口というか中期ぐらいなんですけど、はい、そこで藤田和幸は新日本プロレスの当時ヤングライオンだったんですけど、
あ、そうな
ん、そうそうそう、ヤングライオンの藤田がプライドグランプリ出まして、
うん、
マーク、コール、マークハントじゃない、マークケア、
マークケア
って選手がいたのよ、はい、でマークケアはアメリカの UFC っていう、まあ、バルトゥードの大会で優勝してて、はいはいはい、でそのプライドグランプリ出たんだけど優勝候補筆頭で出てたんですよ、
うん、
そのマークケアを藤田が破るという、
お、
大金星があったんですね、
はいはいはい、
これはもうすごくて、ヤングライオンがその全米王者を破ると、
うん、
いうことは IWGP を持ってる人はすごいんじゃないかっていう、また夢を夢を取り戻してくれた人なんですよ、藤田さん。で、私はその当時助けていただいたプオタですというその気持ちがありますが、2000年代前半にいじめられるわけですよ、
はい、
学校でプロレス弱えじゃねえかっつってK1 のが強いんだよって言われていじめられてた斉藤が、やっぱ藤田さんのおかげで、わ、すごいな新日みたいな、若手があんな強いならもう一番上やべえなみたいにな、もう一度なった、
うん、
あの時助けていただいたプロトでございますということで、まあちょっとチケット取ってみたんですよ、
はい、
で、まあ、やっぱりノア、ね、ぶっちゃけ名古屋であったんですけど、愛知県体育館っていうのが一番大きい会場なんですよね、
はい、
新日はいつもそこでやってます、はい、当たり前のように、はい、ノアは国際会議場っていう、まあ、マックス入って2000ぐらいかな、後楽園ぐらいですよ、
うん、後楽園その大きかでしたっけ、
後楽園1500人ぐらいだ
ったから、あ、そうなん
ですか、まあ、そんぐらいの会場で、まあ、ノアがやると、
うん、
ということで、まあ、チケットを取って、
はい、
まあ、あの時の藤田さんにお礼を言おうと、
うん、
取りましたと、
はい、
でメインイベントは実は違ってて、武藤敬司対清宮、北宮だ、
はい、
っていう試合がメイン、で藤田対杉浦はセミファイナル、
うん、
はい、だったんですよね。で、まあ、チケットを取ったと。
はい、
で、当日行ったんですよ、
はい。
めっちゃ気になることがあって、
うん、
僕が、アリーナの一番、まあ、前の方の席だったんですね。
はい、
お値段6000円、
うん、
お安い。
お安い。
お安いんですよ。でも6000円の席座ってましたと。
うん、
こ こう見る友達にこうリングを見てたんですけど、うん、こう僕の視界の右の方にちょっと気になる女性がいて、
お、はい、
めっちゃ派手なんですよ、
うん、
金髪のポニーテール、
お
ー、ピンクのマスク、
うん、
ハイサイブーツ、
お
ー、ショーパンデニム、
おー、
で上ニットのセーターの背中全書き、
お
ー、気になるじゃないですか。
気になりますね、
はい、なんか見る友達に見てたら、はい、なんか自撮りをされてたんですけど、その方、はい、もうノーブラなんですよ。
はい、
おおと、なかなか攻めた人いるなと思って、
はい、
何列目ぐらいやったかな、まあ、あんまり言うと、もうこれ本当の話だから、テレビとかで見られちゃいけないかもしれないけど、まあ、真ん中よりはちょっと後ろぐらいだった
ん
ですよ、
うん、
気になる女性がいて、これ誰かの彼女なのかなと、
うん、ああそういうことですか、
うん、だからチケットもらってきてんのかなみたいな、はい、か友達来てんのかなと思って、まあ気になる女性がいて、
うん、
でまあまあその人を僕リング見るとちょうどね右の端にずっと目に入るんですよ。ノーブラの女性が気になる、もう若いよ、多分20歳そこそこだと思うけど、気になるでしょ、
気になります、
ね、何なんだあの人は
と、
うん、まあそれを見ながら気になりながらも試合始まったと、
はい、
でどうしてもやっぱ新日との違いみたいなのを探しちゃいませんやっぱ、
まあまあまあ、まあ、
でもここでもそれやめようと楽しみにしてきてますから、
はい、
でその日の試合が50代パレードだったんですよ。もう50代ばっかり。
おじさんの
おじさんパレード。
おじさんパレードだったん
ですね。そう、まあ、名前だけ出しておくと、まあ、桜庭和志は知ってますか。
桜庭、
桜庭知らないか。桜庭も総合で大活躍
して、あ、その桜
庭、そうそう、あの桜庭、
はいはい、
あのグレーシーをいっぱい倒した、
はい、
桜庭も出てるし、
へ、
まあ、お二人知らないかもしれない、剣道家臣知りません？
知ってます、剣道家臣
さんの。ああ、そうですね、はい、まあ、正しくは剣道小林は、剣道長崎から取ってますから、
あ、そうですか、
まあ、剣道の系譜なんですけど。まあ、剣道家臣、
はい、
石澤徳光知らないです
か。知らない。
あと村上和成、
知らない
です。
武藤敬司、
武藤敬司は知ってます。
58歳、
はい、
58よ、
やばいですよね。
もうさ、もう俺いろんな興味があって、武藤敬司に関してはあの昨年人工関節でしたんですね、両膝で。あの人もまっすぐ 200m 歩けないんですよ。でも障害者手帳を持ってる、
はい、
人がどうプロレスをするのかなって。できるわけないじゃんっていう、ね、まず年齢が58だし、
はい、
人工関節入ってるし、
はい、
でもその本当いろんな興味があって行ってきたわけなんですよ、
はい、また広げてこれできないですよね、
やれるのかとか、ね、そもそもその試合として武藤今チャンピオンなんですけど、
はい、
試合を成立させれるのかなみたいな、
あ、プロレス的な
ってことですね、そうそう、ちゃんとプロレスとして最後までいけるのかなみたいな、はい、の興味があったから、
うん、
まあ、僕行ったんですよ、
うん、はい、
よかったね。
結果よかった
っすね。あ、何がすごいって、ね、やっぱおじさんたちがすごかった。
おじさん
が若手が抑えてたかもしれないけど、うん、まあ、20代選手も当然いっぱいいるんですよ、30代とか、はい、うん、もう全然勝てないね、おじさんたち。何がいい、まあ、声がめっちゃ出てるおじさんたち。声だし、やっぱ声大事だな、その盛り上がりに関して言うと、うん、でも杉浦対藤田に関してはね、もう最高に行かれた試合をしてましたね。
まあ、僕ら見させていただきましたけど。はい
はい、見たでしょ、
あれは。
最近アベマが入ったんで中継見れるんですよね。
うん、
終わった後3日間無料みたいな感じなんですけど、
はい、
もうすごかったでしょ。
うん、すごいです。
なんか俺の知ってるプロレスと違うなっていう、
うん、
技一種類。
まあ、でも逆に言うと昔のプロレスって感じですかね、あれ。
そうだね。言ってみたら。
うん、
あの2人やっぱ同い年だし、2人ともそのオリンピック目指して頑張ってきて、結局2人とも出れなかったんだけど、
うん、
で藤田は総合で、杉浦も総合出てたんだけど、その紆余曲折を経て、でさらにもう一個言うと、藤田和幸に関しては IWGP のチャンピオンになったことあるんですよ、過去。なんだけど、やっぱ総合でずっと出てたから、ロープワークができなかった、最後まで、
う
ん、下手くそだったんですよ。で当時からあの藤田はプロレスできねえとか下手だとかロープ使えねえってずっと言われてた、あの藤田って印象があるから、
はい、
で俺そのロープとかうまくなってんのかなみたいな気持ちがあったんですけど、一、はい、回もロープ飛ばなかったですね。
ロープは飛んでないですね。
一回も飛んでない。だからそこも発見があって、プロレス引く ロープワークはまだプロレスだったんですよ。すごい、あ、まだここに奥行きがあるのかというか、引き算なんだよね。
そういうことです
ね。うん、引き算だよ。今新日の試合も足し算でしょ。
はいはい、
足す上乗せ上乗せでやってます、
はい
は
い。
ノアは引き算でやってました。技一種類、ロープ使いません。
めちゃめちゃシンプルで
した、ね。そう、逆にどうやってそれでプロレスやるのかなと思うけど、でもちゃんとプロレスの試合やってたし、はい、試合も激アツだったし。やっぱ差別化って、まあ、他の団体とは違うそのノア独自のハードヒットだったりっていうのはちょっと堪能させていただいて。
ハードヒットすぎですよね、あれは。
あれはね、そうだね。
黒くなってました、ね。
うん、だからあれをあれだから地上波で見せていいのかとかさ。やっぱそのだから、まあ、もちろん目指してるとこは違うと思うけど、はい、大衆受けはしないですよね。
まあ、
そうですね。
デートで行こうとはなら
ないですね。
デートで言ってデートで例えば仮にあの試合を見に行ったとしてどういう気持ちでその後飯とか行けばいいのかっていうのはあるからさ、やっぱ結局コアファンに刺さる試合をやってましたよね。
うん、
まあ、でも良かったですわ。
良かったですね。
うん、だからいろいろ知見広まってきたから、うん、まあ、今年はちょっといろいろ女子の団体だったりとか、うん、
スターダムですか。
スターダムね、一回行ってみようかなと。
スターダム以外の女子プロってどういう団体があるんですか。
東京女子プロレスとか、はい、仙台戦場って仙台女子プロレスとか。
うん、
女子プロレスは団体めちゃくちゃたくさんあります。オズアカデミーとか。
あれですよね、その団体で、
うん、
その箱借りてやってるんですか、うん、それともどっかとどっかでやるみたいな。
基本は団体で箱借りて興行をやってます
よ、
ね。興行にして見つけてみたいな。
検索したことないからちょっとわかんないな。
俺もあんまり女子プロレスは見たことないですけど、プロタとしてやっぱりプロレス道を行く者としてですね、やっぱりプロレスの知見は広げたいなと思ってる次第なんです。でノアって今一応多分第2位かな、業界日本では。2番手。
まあ開きは
それはね、まあ、言うな。一応怒るよ、そんなの。
そうですね、これちょっと言ってなかったですね。はい、
そうでした。そういうとこじゃねえんだよっていう部分ですからね。
はい、すいません。
ただこれ、あれね、本当これはちょっと例え言っておきましょう。やっぱり僕が言います。これでも別にどちらを下げるとかじゃなくて、
はい、
新日本プロレスはやっぱりハイパーコース料理ですね。例えば魚料理って言ったら、白身三枚さばいて、裏目をこうオリーブオイルで焦げ目をつけて、
はい、
ムニエルにして冷やして冷静にしてソースをかけて、はい、お召し上がりくださいと。例えば、
はいはい、
新日をだとしたら、
はい、
ノアはひげ生えたロン毛のおじさんが、はい、おいちょっと待っとけって言って川飛び込んで森でついた鮎を木に刺して、あの焚き火で焼いて塩振ってグエって言ってくれる感じだった。両方うまいんですよ。うまいでしょ、両方美味しいんですよ。
わかる。
ただ俺が行ったその日のノアは多分異常だったと思う。いつもああじゃないとは思います。はい、
いつもあれやってたら首がいくつあっても足りなくなっちゃう。
本当そうだよね。だからそれを期待してあの日は日本中からプオタが集まってきてましたから、千葉、東京、富山、奈良、大阪って、もうそれを見るためだけに。
うん、
だからそれぐらい注目度のあった試合がなぜか名古屋でやってる。まあ、杉浦の地元なんですけど名古屋は。うん、非常にだから知見が広まったし、やっぱ新日って高級だなっていう、その
うん、
誰が見ても安心恥ずかしくないと言いますか、デートに耐えるコンテンツじゃないですか。
なるほど、
うん、と思いますよ、はい、そのデート。あとやっぱね、外国人選手がね、ノア一人も出てなかったんですよ。コロナの影響とかがあると思うんですけど、やっぱその新日でいっぱいいるじゃないですか、こんなコロナ禍なのに、
うんうん、
やっぱ外国人選手って花がやっぱあるね。日本人だけっていうのは多分俺初めてこういう状況だから見たと思いますけど、やっぱりそのタマトンガとかさ、
うん、
いるじゃん、ザックとかオスコとか、はい、やっぱ花があるんですよ、あの人たちはすごく、
うん、
すごいな。
マニーですね。
あとマニーもそうだしね、やっぱあとやっぱさ、天山とかってさ、おじさんだけどやっぱ花あるよね。
あります、
ね、入ってきた時の天山感、
はい、ああ
そうそうそう、だからああやっぱり すごいんだなって、やっぱいろいろ見るとこういうのも分かってくるなって、やっぱ天山小島ってすごいなとかさ、
はいはいはい、
ものすごくやっぱ知見が振る舞ってね、良かったですねで結局ね、試合終わって、まあ、メイン面でもすごく良くて、武藤 も, そのもうちゃんとプロレスだったら天才って呼ばれてますから、もうさすがのプロレスちゃんとやってくれて、
はい、
結構デイ面続で終わったんですけど、
はい、
まあ、最後さっき冒頭触れた地上の女性いるじゃないですかノーブラの女性、
はいはい、
で結構僕その試合が切り替わるたんびに誰を応援してるかで誰の彼女か判断しようと思ってたまに見てたんですけど、別に特に何もないんですよ。誰かのとこで特段盛り上がってるもないし、もう普通に試合終わったら普通に帰ってきました。
はい、
で多分一人で来てて周りの友達がいなくて、だからただの地上のプロレスファン
結論
誰かの彼女だから派手な格好してるわけじゃなくて、地上だしプロレスが好きな人だったちゃんとあの優先退場とか守らないおじさんとかいっぱいいたんだけど、ちゃんと守って帰ってきました、
ね、
地上でマナー守ってるプロレスファンだった、
はい、なんでそれ無理やりドラ乗せようとするんですか
乗ってるじゃん、乗ってい
や最初から乗ってるんだけど、
最初は誰かの彼女だと思うじゃん、
そう、まあ、そう
めちゃくちゃ派手な格好してるしさ派手っていうか、俺ノーブラでニットの人初めて見たよ、しかも若くてよ、異常じゃないですかそんな人は。でもよく考えたら確かに誰かの感じだったらリングサイドの席だろうなとか、
うん、まあまあアリーナにはいないですね、
うん、アリーナってまあそうですね、だからちょっとただの地上です
地上でした、
うん、貴重な体験してきましたよというわけで、ちょっとノアに行ってきた話ということで、
はいはい、
今日は終わらせていただきます。さっきうまくいかない話だけありますか。
うまくいかない話、
田口さんのないの、田口さんのいつものやつ、
え何そっちシリーズ、
シリーズさっきも覚えてないよね、
覚えてないですね、
もう全部覚えてなくて